ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では坂本先生、根葉さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、前回はですね、本当に先生のおすすめの本ということで、金持ち父さんのパワー投資術という本をご紹介いただいたんですが、結構リアルな話がいろいろお聞きできたので、今日も引き続きですね、この本からまたいろんな先生の実体験などを教えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。で、まあね、本当この本、金持ち父さんのねシリーズは、まあ読まれたことある方もいるかもしれませんが、まあ僕は本読む選ぶ基準で一個あるのが、やっぱ10回読む価値があるかっていうのはすごく結構大事にしてまして、まあ、本ってね、今いっぱい本、いろんな本出ちゃうんで、新しいのにも目移りするんで、まあ当然新しい情報も大事なんですけど、新しい最新の情報を知る本と、ちゃんとそれを学びに変えるというか、血肉に変えるための本っていうのがあって、で、意外と読書ってこっちの本、その何回も繰り返し、だから10回読める本、繰り返し読む価値のある本っていうのもすごく大事なんですね。はい。で、それが、まあ、この金持ち父さんのシリーズで、ただ、このシリーズいっぱい出てるので、ベストセラー、すごいベストセラーなんで、なんで、まあ、ね、前回もお話しさせましたが、おすすめは、最初、一冊目の金持ち父さん、貧乏父さんという本と、で、二冊目の金持ち父さんのキャッシュフロークワードラント、で、三冊目の金持ち父さんのパワー投資術っていう、まあ、この三つが僕はおすすめかなと思っております。で、その中でね、まあ、お金を、まあ、どうやったら、増やしていけるのか、で、お金持ちっていう状態が何なのかっていうことをね、ちゃんと、まあ、知るっていうところなんですけれども、はい。ネハさんにね、もしよかったらなんか、今のお金のところの、はい、皆さんの、なんかお悩みとか質問とかあればちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれども。は
い、ありがとうございます。やっぱなんか私も含めなんですけど、私の友達、ちょうど同じ世代の子たちって、まあ、起業してないにしても、会社員で働いてる子がすごく多いんですが、やっぱりなんか、お金の増やし方が全然わからないって子がすごく多くて、で、よくよく話を聞くと、なんか貯金しなきゃ貯金しなきゃっていうキーワードはすごくたくさん聞くんですよ。
うん、
で、お金をなんかいくらまで貯めないとって、親にも言われるっていうふうに言っていて、ただなんかやっぱ貯金してるだけじゃお金ってどうにも増えないよなっていう、まあ私もそんなに知識はたくさんないんですけど、貯金だけじゃダメだっていうことはわかってるけど、うん、じゃあ投資って何っていうのがやっぱうまく説明できないから、なんかそこをなんか今日教えてもらえたら嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。ね、その辺なかなかね、この投資とかの考え方って勉強することもないですし、じゃあ銀行とか証券会社行ってじゃあちゃんと教えてくれるかっていうと、それもまたよくわかんないなっていう形があるので、まあ、そこの部分をね、どう考えるかっていうところなんですけど、で、まあ、貯金ね、貯めていくのってすごく本当に大事だと思います。やっぱりベースはそこになるので、やっぱりちゃんと日々の生活費からちゃんと少しずつでもお金が貯まっていく流れですね。これ作っていくっていうのがすごく大事で、これはね、すごい、著者の方をすっげえど忘れしちゃったんですけど、私の財産告白っていう本があって、ね、ちょっとこれ古い本なんですよ。ね、明治ぐらいの本なんですけど、昭和初期ぐらいの本なんですけど、すごく有名な方の本で、まあ、お金、財産とかをどう作っていくかっていうのをね、昔、古い本なんですが、まあ、その本で言われてるのが、まあ、給与を4分の1を天引きにしなさいって書いてて、そうそうそう。だからまあ、貯金のね、まず一番ベースのため方としては、やっぱりまあ、給与からまあ、そもそも、もう4分の1を最初天引きで、もう、貯金に当てとくということですね。これがまあ、すごく大事な ところになるんですけれども、で、まあそういう形でね、まあ4分の1で、4分の3で生活するって結構多分きついと思うんですけど、皆さん。うん。ただやっぱそこでしっかりと、まあお金を貯めてって、まあそれを投資に回していくっていうところが、まああるんですが、で、あと、まあ貯金ももちろん大事なんですよね。お金貯めていくっていうのは当然ね、なんかあった時のためにっていうのもあるんですけど、まあ、で、それをまあね、投資っていうものにどう回していくか、お金に働いてもらうっていうのも考えていかないといけないんですけど、うん、まあただ今ね、日本は基本的にはもうずっと低金利ですから、うん、まあ銀行に入れてても、まあほぼお金増えないっていう形ですね。はい。うん、で、ただまあその中でも、じゃあ、なんかね、株とか、なんかね、FX とか仮想通貨みたいなのをやろうかっていうのもあるんですけれども、まあそれもね、いろんなものがあったりとか、あとまあほんと変な話があったりとかっていうのもあるので、うんね、どっからやっていいか分かんないっていうのがあるんですけれど、僕は、まあ、まずそのね、勉強する場合は、まずは、まあ、小さく始めるっていうのがやっぱ鉄則かなというふうに思います。その、で、たまになんか間違ったやり方をしちゃう人がいて、なんかいきなり全財産で勝負しちゃう人が。本当にこれ冗談みたいな話ですけど、あって、まあこれもちょっとまたね、騙された話なんですけれど、前回に引き続きなんですが、投資の商品を紹介されて、月 5% 配当を出すよって言われて、で、それをね、100万入れたら5万円来るわけですよ、月ね。で、それが、1000万入れたら50万来るから、やったーみたいな感じで、もう仕事辞めれるみたいな感じでやってて、まあ案の定そのね、投資ね、案件は3ヶ月飛ぶわけですよ。は
い。飛びますね。
案の定3回振り込まれて飛ぶわけですよ。はい。で、そういうのが、本当に、そういうのを信じちゃう人がいるわけですよね。なんかね。はい。だから、そういう風な感じで考えてるとダメなんですけれど、ちょっと話す前忘れちゃったな。はい。でもまあそういうのが本当あるので、ただ、だからまあ、やたらめったらね、その変な投資にやっちゃいけないんですけど、うんうん、まあ投資は、だから、で、投資って僕は基本3つだなと思ってるんですよ。で、これはそのパワー投資術ってにも書いてますけれども、うんうん、一つが、まあそういう紙の資産っていうね、まあ株とか、まあ債券とかね、うん、まあ FX とか仮想通貨とかいろいろあるんですけど、まあそういったものと、まあ一つが、まあ不動産ですね。不動産投資っていうものです。うんうん、不動産を買うっていうところ。で、3番目がビジネスっていう投資ですね。はい、まあ、この3つがあるんですけれど、まあ、ここをどう、まあ、どれに投資していくのがいいのかっていうところです。で、これは、あと、この3つあるんですよ。ただね、どれがいいかね、結構人によって違います。で、あとね、性格にもよります。うん。僕も実は最初、神野さんって僕、最初結構トレーダーになりたいっていう夢が最初ありまして、やろうとしてたんですけど、最初独立した時に FX の勉強すごいして、FX のトレーダーちょっと本気でやろうと思って、4ヶ月ぐらいね、こもってずっとやってたんですよ、トレみたいなのを。まあ、それを教えてもらって、やってたんですけど、ただ、結果的に、まあ、なてなしの50万だったんですね。自分がもう、もらった退職金のもう、なてなしの50万が、結局ゼロになったんですよ。
虎の子が。
虎の子がなくなって、で、それで気づいたのが、俺は投資の才能ないなっていうので、で、僕はその時に同時にビジネスの方も立ち上げようとしてたんですね。まあ、要は、ネット通販みたいなの立ち上げてたので、まあ、どっちか当たればいいやと思ったんで、やってたんですけど、で、僕は性格的に気づいたのは、投資って、なんか儲かった時はですね、なんか1日3万とか4万とか儲かる時があるんですよ。
うんうんうん、
あ、で、うまくいったみたいな。そう思うとなんか、うわ、俺って天才みたいな感じで思うんですけど、で、ただ翌日になるとバーンって負けちゃうわけですよ。
うんうんうん、
で、翌日負けて、ただこれ考えると面白いのが、例えば50万でやりますよね。で、1日で5万負けだとしますよね。で、そうするとこれ45万になってるんですよ。で、これは50万に戻そうと思うと、利回りでいくと何パーぐらいになるんだ？要は 10% ぐらいの利回りを出さないといけない。そう、って考えていくと、これマイナスが増えれば増えていくほど、例えば20万とかになると、じゃあそれを、じゃあ50万に戻そうと思うと、もうとんでもない利回りにならないといけないわけですね。って考えると、無理なんですよ。戻らない。
戻らないです。
そうなんですよ。だから元金が減っちゃうともう、それを取り戻すってすごく大変で、そう。だから、で、それがまあ合うね、人もいるんですよね。いるんだけど、僕はちょっとそれは無理だなっていうところで、まあトレードはやめて、まあビジネスの方に、まあね、自分でネットショップとか立ち上げてやり出したっていうのがスタートなんですが、なんで、まあ、 まあ、増やし方は、まあ、3つあるっていうのは覚えておいてほしいなと思います。まず、そのビジネスの方で作っていくのか、まあ、不動産の投資の方で作っていくのか、で、まあ、紙の資産とかっていうところでね、作っていくのかっていう。これは、最初は、やってみるのがまずはいいかなと思います。ご自身が。やっぱりやってみて合う合わないがあるので、まずやってみるっていうのがいいのと、で、すべての投資においてなんですけど、やっぱりゴールは、インカムゲインを取るようにしたいんですよ。
うんうん、
キャピタルゲインとインカムゲインっていうのがあって、キャピタルゲインっていうのは値上がり益ですね。で、インカムゲインっていうのは継続収入。要はそれを持ってるだけでお金が入ってくるっていうものですね。うんうん、で、なんで最後インカムゲインにしたいかっていうと、要はそっちの方が確実性が高いからです。
うん、
うん。いや、それを所有してればお金が入ってくるっていう流れになってくるので、うん。要は、値上がり益を見込むっていうのは、もちろんね、すごい伝説の相場師みたいな人がいたりもするし、そういう形でできればいいんですね。この土地買ったら絶対上がるよみたいなのが分かればいいんですけど、やっぱりそれって、そういうのが話がゼロじゃないから、うまくいく時もあるんですけど、やっぱり確実性っていう意味ではやっぱ下がるんですよね。で、基本、その紙の資産の投資とかも、そのね、ウォーレン・バフェットっていうね、もう、すごいもう有名な、もう伝説のね、もう投資家っていう方がいますけど、基本、ウォーレン・バフェットの投資のスタンスっていうのは長期投資なんですよ。
うんうん。
うん。いわゆるデートレじゃないんですよね。
うんうん。
うん。売り買いじゃなくて、もう、長期保有で、で、長期保有も、もう10年、20年、30年単位なんですよ。
うんうん。うん。
それが基本で、やっていくっていうのが基本なので、だからだから動かさないんですよね。だから、
うんうん、
持ってるだけでそれが儲かるっていうものをいかに増やしていけるのかっていうのを見定めていくっていう形ですね。
うんうんうん、
はい。まあ、これが投資の基本スタンスになるなっていうお話なんですけれど。いかがでしょうか、中田さん。はい。
いや、今本当突っ込むように聞いてたんです。でも本当そうですよね。お金って、やっぱりこの、最初はまずね、働いて貯金するところから始まって、
はいはい、
まあ、それがフリーランスになったり、まあ、サラリー、まあ、会社の中で定年退職場合もあるけど、はい、結局切っても切れない関係で、
はい、
でさっきネハさんのお話も聞いて、なんでしょう、短期、中期、長期、確かに、使うお金はすぐ下ろせるところにないといけないけど、先生がおっしゃったように、長期っていうのは、やっぱりインカムゲインしっかり固めていかないと、
うん、
まあ、不安定だからこそすごく大事な理論だなって、実践だなと思いましたけどね。
はい。ミハさん、いかがでしょうか？
はい。勉強になりました。
はい。
もともとなんかさっきのその投資の3つ、紙の資産と不動産とビジネスって言われたときに、はい、株ってやっぱなんか知識がないと難しいなっていう印象があって、うん、で、もともとなんか不動産のところには興味があったんですよ。うん、
へ
ぇ、
すごい。
なんか分かりやすくないですか、不動産だと。
物がね。
そうそうそうそう。そう、なんか頭の中で形がイメージしやすかった
から、うんうん、確かに確かに。
一番なんか興味があったから、その興味があるところから、ちょっとなんか学びに入るというか、していけば、私本とかあんまり苦手だから読んでなかったけど、うん、なんかその辺だったら楽しく、なんか読み進められそうってちょっと思いました。
うん。ああ、素晴らしいと思います。だから、やっぱり自分がね、興味持てるところからやるってすごく大事で、投資も、結局ね、投資ですごいやっぱり稼いでる人って、その投資自体がめちゃくちゃ好きなんですよ。だから、例えば不動産投資とかだったら、不動産投資でがっつりやっぱりね、資産作ってる人って、不動産見るのがね、本当に好きなんですよ。
うん、
なんか仕事、サラリーマンの人とかでも、なんか仕事終わって、もう夜中になんかこの物件が出たからっ て夜中に現地見に行ったりするんですよ。
いらっしゃいます、いらっしゃいます、いらっしゃいます。
そうそうそうそう。ね、うんうん、でもどんなに仕事残業帰ってきても、あとは週末に、家族と遊びに行くついでに、アパート見に行くとか。物件見に行って、その近所の公園で子供遊ばせるみたいなとか、っていう、もう、だから、もう本当、年間400件ぐらい見るみたいな投資家の方も僕お会いしましたけども、まあその人は10億ぐらい資産作ってましたけど、だから、そもそももうその物件を見るのが大好きなんですよ。だから、一番不動産とかもダメパターンが、一個営業マンの人に、なんか、パンフレットだけ見せられて、で、こうやったら得ですよとかって言われて、まあ、2、3件見て、それで買うっていうのはもう愚の骨頂というか、一番儲からない。もう、そこで一番儲からないその営業の人って、その営業の会社って。そう。で、投資って、そこを考えていかないといけないんで、要は誰が一番儲かってんのかっていうの、いや、こ この、要は儲かるよって話を持ってくるってなんでなの？儲かるんだったら自分でやればいいじゃんって思うじゃないですか。うんうんうん、
確かに。確かに。
ね。なんで、それを持ってくるっていうことは、当然、まあ、そっちも儲かるからなんで、まあ、それでもちゃんとこっちにリターンがちゃんと来れば別にね、それはウィンウィンなんで別にいいんですけれど、なんで、そこをちゃんと読み解かないと、やっぱ投資の世界って、騙してこようとする人もいっぱいいるので、
うん、
まあ、悪気があって騙しようとしてるわけじゃないんですけれど、まあ、ちゃんとそっちも当然利益ね。だからそこはちゃんと交渉でシビアにやっていくっていう形ですよね。そうなんでね、でも不動産がね、好きだったら、やっぱ不動産は見に行ってみるのは。
そうですね。
すごく。
うん、面白そうと思いましたし、なんかそれを聞いてると好きに勝るものはないんだなっていう。
ああ、もう本当そうですね。だからトレーダーで儲けてる人も、トレーダーの人も、もうね、その1億ぐらい稼いでるようなトレーダーの人も僕もお話した、聞いたことありますけど、基本トレード自体が大好きなんですよ。
うん。
それをお金稼いでどうこうとかっていうよりも、トレードっていう行為が好きなんですよ。
うん、
だから、ずっと画面見てられるし、分析してられるし、ね、やってられるので、うん。なんかもうそういう人ってもう、ね、あとトレーダーって、感情がないですからね。感情入れちゃ負けるんで、そのギャンブルとの違いは、ギャンブルでやってる人は絶対負けて、要は、ちょっと勝ったら、うわ、嬉しいとか、ね、負けたら、うわ、とかって言ってる人は、それは、感情の抑制を抑揚を楽しんでるだけなので、ギャンブルと一緒で、トレードの一番勝つために、まず大事なのは、感情を殺すってことですから。感情のコントロール。だから、要は、もうこの投資手法でやって、それが、まあ、確率論で、もう、何回かこれ100回とか200回繰り返したら、絶対、期待収益率が絶対プラスになるっていうのをひたすらやるだけなんですよ。そこをひたすらやれるかっていうだけなので、その鉄の心を持たないですね。そうそう。だから。
先生はそこが向かなかったんです。
僕は全然向かない。僕トレードの才能全然ないですね。憧れましたけど、いや、もう、やっぱ一喜一憂しちゃうんですよ。
うん。
勝ったら、嬉しいとか、負けたらどうしようみたいな感じで、だからそれをしてると、で、ビジネスは商品が売れたら、マイナスになるってことないんですよ。だから俺こっちの方が楽だと思って。
なるほどね。はいはい。
そうなんですよ。売れたらプラスしかないじゃないですか。
そう。
なんで僕はビジネスがやっぱ一番合うなっていう感じですね。
確かにその商品や、まあ、稼ぎ方じゃないですけど、よし悪し以外に言えば、向き不向きってこれ絶対ありますよね、
あ、めちゃくちゃあります。
ね、
そう。だからやっぱりね、投資の世界も好きかどうかっていうのがすごく大事で、そう。だから僕がそのさ、ね、ちょっと前回も言ったけど、まあ、お世話になった不動産の社長さん、僕の、ね、お金の本当師匠だなと思いますけど、その社長、不動産の社長さんとか、まあ、株大好きなんですよ。株大好きで、なんか、その担当してる時になんかすごい今、ね、株で儲かってるとかって言ってる話をなんかしてて、それよ、そこで奥さんが、まあ、これまでにそれと同じぐらい負けてるからねっていう話で。
ナイスフォロー。
結局、そのトータルの、生涯のトータルの収支で見たら、まあ、プラスマイナス、ようやくそのうちゼロぐらいになってるみたいな。
なるほど。
そう。
だからね、逆に、だから割合を決めて、全部ぶち込むではなくて。
そうそう。
上手に、ね、
そう。
山谷ありますもんね。
そうなんですよ、ね。で、まずは本当に小さくで、自分がやっぱ興味できる分野、持てる分野とかでやるっていうのは、すごく大事かなと。
ビジネスに通じますね、先生よくおっしゃる。スモールステップを一段ずつ行きましょうっていうのと、やっぱり投資も一緒ですかね、
一緒です。で、投資のスタイルもいろいろあるので、例えばね、そのトレードとかも、期間で言うとね、なんか一番短いのそのスキャルピングって言っても、もう何分とかで取引やって、その作用をちょっと抜くやつから、ね、1日2日ぐらいのやつから、まあまあ、ね、日付超えないやつもあるし、まあ1日2日、2、3日ぐらいから1週間ぐらいのやつもあって、とかまあ2、3ヶ月とか1年とか、まあほんと超長期の保有で5年、10年持つとかっていろいろスタンスがあって、で、それは自分にとってどれが合うかっていうのを、やっぱやってみて選んでいくっていう感じなんですよね。はい。 で、やっぱそこを自分の個性に合ったやつをやっていくっていうのと、で、ただまあ本当にね、投資は、稼いでる人の話を聞くと、まあ大体みんな10回ぐらい飛ばしてるんですよね。最初からうまくずっと稼げてますっていう人、僕は聞いたことがなくて、なんで、それぐらいでも好きかっていうところからなので、なんでまあ自分の、どのね、まあそれがビジネスなのか、不動産なのか、ね、こういう、株主さんの投資のものなのかっていうことで選んでやっていくっていうのは大事かなというところですね。
なるほど。先生、今ね、ネハさんのこの若い世代、これからまたお金の投資が始まっていくってことなんですけど、まずはやっぱり自分のお金を少し使って、まあ、先生の退職金の虎の子の50万円が FX で、だったって話もありましたけど、
そうですね、
自分のお金を少し使って学習していくっていうことは、ですかね、先生。
大事だと思います。だからほんとちっちゃくていいです。なんでね、ちゃんとしっかりと、まあね、お給料を天引きでちゃんと貯めて、で、そのうちの、まあ、10万円だったら最初はなんとか、まあこれ、で、最初はこれゼロになってもいいなっていう気持ちでされるといいかなと思います。ね、特にそういうちょっと投資性の高いやつとかだとですね。でもまあ、やってみることで自分に合ってる合ってないもありますし、わかるので、で、そういう勉強っていうのはそれ生きた勉強。だから、やっぱ、勉強代にしてほしいんですね、ちゃんとね。で、自分で得た経験っていうのは、これは減らないので、経験値は積み上がるので、なんでそこをしっかり積み重ね。で、それがね、再起できるような体制をちゃんと作りながら、やっていくっていう形ですかね。はい。
皆さんいかがですか？
そうですね。なんかやっぱ難しいなって思ってたところから、興味のあるところに今こう引き上がってきたので、ちょっと面白そうだなっていう分野が増えたっていうのと、あとなんか投資もなんか前に聞いたのが、わかんないんだったら、とりあえず自分が応援したいと思う、なんか会社とかを、まず、それ、本当に10万円とかでもいいから、そこにお金をちょっと使ってみたらどうみたいなことも聞いたことがあったので、そういう考え方も面白いなと思いました。
この秋もしかすると、ネハさんのプレ投資が始まりそうです。
そうですね、大事ですね。
本当に、そうですね。
そうで、あと投資をやっていくって考えたときに、その、うまい話を持ってこられたときは、それは要注意っていうのを覚えておいてください。
鉄則ですね。
そこはもう本当鉄則なので、この人なんでこれを持ってきてるのかなって、もう直接聞いていいです。なんでこれ私に持ってきたんですかって。そこでしどろもどろしてるってことは、なんか、で、その理由があんま納得できないときは、それはやめた方がいいかもしれないっていう感じですね。
今日も引き続きですね、一冊の、もう、ベストセラーから先生のリアルな注意点まで、教えていただきました。本当にありがとうございます。今日はもう経営者様、あとね、会社勤めるまで20代の方まで、学べるような内容でした。先生、ネハさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。